ガリレオ、幻惑すと書いて惑わす、うん、この当て字的なサブタイも含めてついに待ちに待ったガリレオ復活、
はい、
ただあの新興宗教団体の教祖が発する想念の正体が電子レンジでおなじみのマイクロ波っていうのはね、意外と気づいた人っていうのも少なくないんじゃないかと、
うん、
でまあそれ以上のトリックはなかったわけだし、うん、第一数式を書くほどのことでもないっていう気がして仕方なかった。
うん、
まあということで中身的には少々残念感もあったんだけど、
ただ僕前のそのシリーズ見てなかったんで、まあ普通に楽しくは見れたんですけれども、うん、あの宗教団体っていうのがね、うん、その吉高由里子扮する岸谷刑事ね、うん、刑事なんですから、うん、そないに簡単にね新興宗教を信じてしもたらあかんやろとまあそこら辺は引っかかったりする部分もあったんですけれども、うん、あともう一つ気になったのはね、うん、教祖さんね、うん、手は触れてないっていう風に言うてみたりとか、うん、それやったら別にその辺に頑張って追求しやなあかんことじゃないんじゃないかなとか、
うん、
刑事自体がその宗教を信じてしまっているのにもかかわらず、うん、何のためにそんなに追求をするのだろうかとか、うん、そういうちょっと細かい部分は気になったんですけれども、
ね、
うん、
まあとにかく現象には必ず原因があるっていうのがガリレオこと湯川先生の信念、
はい、
だから物理学的に納得がいかないことに対しては、うん、とにかくとことん追求したいと、
うん、
ただそれだけ、うん、まあそれによって事件が解決するかどうか犯人が捕まるかどうかなんていうことには全く興味がないと、
うん、っていうことはね、事件解決っていうのは全然興味ないわけやのに、うん、体張ってまでっていう意味合いっていうのはあるんですかね。
そこが物理学者、
うん、
とことん結果を求めると、
うん、
ただちなみに原作小説では、うん、あの桑井の里みたいなのは出てこなくて、うん、事件の起こったビルだけで物語は展開、
うん、
だいたいね、うん、あんな大掛かりな装置を2カ所に作ってるっていうのはね、これ信憑性に欠けるというか、
そりゃそうですよね、
うんうん、まあドラマの方では初回で拡大スペシャルっていうこともあって、いろいろと豪華にしたいというか、奥行きを持たせたいということで、
うん、
ある意味ああいうユートピアみたいなものまで作ってしまった、
はい、
それと、うん、今回ガリレオと対峙したのは、
はい、
新興宗教団体の教祖蓮崎志功役の大沢隆夫、
はい、
まだまだ仁のイメージっていうのが強いんだけど、
うん、
なんと今回は龍馬伝の坂本龍馬と幕末ドラマの主役対決、
はい、
でちなみに、うん、福山雅治と大沢隆夫は初共演、起用理由に関してはプロデューサーによると、新興宗教団体の教祖という難しい役どころ、とにかくチープにならず説得力があり存在感のある人物にしたかったのでキャスティングにはこだわりました、
うん、
でちなみに大沢隆夫はフジテレビの連ドラには1998年のお仕事です以来15年ぶりの出演、でも相変わらずガリレオらしさ実に面白い、さっぱりわからない、まあどっちかというと福山雅治らしさっていうことかもわかんないんだけど、それが初っ端から炸裂はしていたわけで、はい、
もう僕らなんかで言うとね、うん、その前回見てなかったにもかかわらずそういうセリフだけは分かってますから、うん、これがなかったら始まらないっていう部分になりますんでね、
うん、でもなんと言ってもあの前のシリーズからは5年半の歳月が経ってるわけで、
うん、
福山雅治も年を重ねてしまったというかね、
うん、
実年齢は44歳であるだけに落ち着きがありすぎるというか、若々しさが物足りないというか、
仕方ないですよね
ちなみに福山雅治自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、前回もそうだったんですけどそんなに変人かなという部分はありますよね、わざと変なことをするとかえって変じゃなくなるので、そこは前回気をつけていたと思うんです、なので今回は刷り込みですね、とにかく変人変人と書いてくれれば普通にしていてもそう見えてくるみたいな、天才テリー伊藤さんも誰も言ってくれないから自分で天才って言ってみましたって、だからとにかく変人と書いていただければ、それから僕自身がガリレオに侵食されたり影響を受けたりすることもあると思います、喋り方もそうですし所作みたいのもそうですね、そんなに器用にパッと役に入ってパッと抜けるみたいなことはできないので、なるべくそこに浸っていたいという方です。ガリレオの場合はすでに下地があるので入りやすいけど、普段は役が入るのも大変、極端な役だったら入りやすいかもしれないけど、湯川も極端って言えば極端なんですけどね、もっと悪役とかなら入りやすいのかもしれない、悪役やったことないんですよ、嫌なやつはあるんですけど、湯川はベスト着てメガネかければもう下地があるので入りやすいです、ただ前作を見直したりはしてないです、映画もそれをやると自分のモノマネみたいになりそうで怖いんですよ、僕のモノマネをしてる人のモノマネをしてるみたいな、
うん、まあ確かにね、僕らドラマ見てなかったんですけどね、うん、モノマネでこういうことはしてましたから ね、
うん、 でさてさて、うん、気になる視聴率 22.6、
やっぱりすごいですね、
うん、この前のビブリア古書道の事件手帳の初回は 14.3、 うん、まあそれからかなりのジャンプアップ期待通り、
はい、
ただちなみにガリレオの前のシリーズの初回は 24.7、
残念ですね、うん、
でも今回の 22.6 っていうのは、うん、大河ドラマ八重の桜の初回 21.4 を上回って今年のドラマの中ではトップ。
もうちょっとこう話題を読んでね、こうどんどん数字上がっていっていただいて、あの 40% 超えてもらいたいですけどね。うん、
ということで、とにもかくにもガリレオ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。